ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳の2人の経営する喫茶店は本日も開店。猛暑日が続いていますが、冷たい飲み物の飲みすぎは体力を奪ってしまうそうです。ということで、氷入りブレンドコーヒーはいかがですか？
いらっしゃいませ。ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい。暑いですね。
暑いですね。
やまびこのように
暑いです。
言葉がね、それしか出てこなくなっちゃいます ね。
なんかほら、今年の夏って猛暑っていうか酷暑、うん、って言われてるじゃない、
はい、
なんかこの間ね、誰かが言ってたんだけど、蚊っているじゃない、
あ、はい、モスキート
なんかあの、ね、モスキートなんだね、はい、蚊も35度を超えると、うん、刺さなくなるんだって。
それはなぜ、
なんでだろう。やっぱり暑いから。
暑くて動けなくなっちゃうのかな、逆に。
わかんない、ちょっと情報としてふわっとしてるから、これ合ってるかさえわかんないんだけど、そんな話をスタジオで聞いて、蚊、うん、だって働けなくなるんだもん。もうみんな無理、暑すぎるとっていう気持ちになるよね。
なるなる、ちゃんと水分補給されてますか
ね。
あとはやっぱりあの冷房、
うん、
やっぱ私もそうなんだけど、うん、冷房苦手っていう方もいるかと思うけど、やあの熱中症で、うん、例えば救急車を呼んで、うん、一泊病院で過ごすと、うん、10万円近くお金がかかるんですって。
そんなにかかるんだ。
そんなにかかるんですって、うん、だから、うん、エアコンをつけっぱなしにして、うん、1万円2万円の電気代をケチらないでくださいっていう情報が先日あのネットで流れてきて、なるほどと思いましたね。
いやでも今年のこの暑さはやっぱり、うん、クーラーがないと厳しいかもしれないよね。無理しないで、
うん、
ちょっとね、楽な感じで過ごせたらいいよね。
はい、今月は、
うん、
ゲストをなんとお迎えしています。
そうなんです。フィービー改めオーディオブックドット JP さんで配信開始になりました、私にふさわしいホテルに出演していただいた名畑目ひとみちゃんが登場します。
わー、楽しみ楽しみ、お楽しみに。
どうぞお楽しみに。それではいつものように純喫茶アネモネ R 始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なあつこさん、皆さんのやっちゃったというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのやっちゃった。
ち、暑いのに
全面的にフォローします。
おかしい。では本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。お客様ネーム、サンゴさん、いらっしゃいませ。きっこ姉ちゃん、あつこ少佐、こんにちは。
こんにちは。
ついにやってしまいました、
うん、
虫歯。
うわ、
夏には美味しいものがたくさんあるというのに、6月頃から痛み出し耐えられなくなり、7月の頭に行ってきました、
はい、
絶賛治療中です。 夏後半には美味しいものが食べられるようにしたいです。敦子さんは声優というご職業柄、虫歯の治療とかも大変そうですが、僕のこの美味しいものが食べられない悲しい気持ち分かってくれますか？
敦子、声優なのに絶賛虫歯治療中同じです、うん、なんか時期的にも、うんうん、私もちょうど先月、うん、先々月くらいからやっと行き始めまして、
いやだ、ずっとなんかちょっと痛かったの？
そうなの、もう治してあった歯がちょっと痛み始めて、う
ん、あーそれ辛いわ、
ね、なんかほんのりとあれちょっと痛いんじゃないみたいな。
そうなの、
あれでもここ治したのところなのに。
そうなの、
まあ、それ辛い。
なんかこうちょっと硬いものを食べたりとか、うん、冷たいものが染みたりとか、うん、あーこれはちょっと進行してきてるんじゃないかなって思いながら、もうかれこれ半年ぐらい
経っちゃった
経っちゃった。
あら、
けどもうやっと行き始めた。
そう、
そして絶賛治療中。
先生どう言ってるの？それは
あのね、うん、
どうしたの？
ごめんね、うん、ちょっとなんか一人でニヤニヤしちゃって、うん、今まで行ってた歯医者さんが、うん、すっごく丁寧によく治療してくださるんだけど、うん、先生ご自身が患者さんをすっごくたくさん抱えてらして、うん、治療が1ヶ月に1回しか進まない歯医者さんだからね。
なんか歯医者さんっていろいろあるよね、うん、こうすごい追われてて、もうちょっとしかやってくれなくてまた次とか、うんうん、そうじゃなくて1回に、うん、あの30分とか1時間やりますよとか、うんと毎週にしましょうとか、うんうん、今いろんなパターンで選べるようになってるよね。
そうなのね。
ってことはあっちゃんは歯医者さん変えたの？
う
ん、
変えたの、うん、それでもうちょっと変えてみたらどうかなと思って、うん、新しいところをねちょっと知り合いの方に紹介していただいて、うん、行き始めて、うん、でそこは比較的何人かのお医者さんがいらっしゃる大きめなクリニックなんですけど、担当してくださってる、うん、もう歯医者さんドクターがもうなんだかイケメンで、
うわ
もうなんだかちょっとね
歯医者さんが
歯医者さんがそのねクリニックね、うん、どのドクターも全員イケメンなの。
やだーやー、
どういう基準で選んでるのっていうくらい。
あ、なんか私それあっちゃんツイッターに書いてた？
ツイッターに書いてた、実は。
おかしい、なんか私思い出したあっちゃんおかしいこと書いてるって思ったんだ、
そうなの。
それということは、うん、お医者さんはこうマスクとかしてるじゃない？
そうね、したり外したりかな。
したり外したり。あ、でも顔に近づいてくるってこと？
うんうん、そうだね。
私やだ、やだ、それやだ、そんなのやだ
でもさ、考えてみて、うん、ちょっと歯科治療ってさ、うん、私今回は麻酔を打ったりしなきゃいけなくて、うん、で結構1時間半ぐらいかかったのね、この間の治療が、うんうん、で、まあ、これから何回か治療しなきゃいけないんだけど、うん、その先生が言うわけですよ、うん、今回が一番大変な治療になると思いますけれども頑張りましょうね
イケメンのドクターが言うの、そういう風に。
本当に。そうするとやっぱりなんかこの1時間半のね、うん、麻酔をかけられてこう痛かったら左手を上げて合図してくださいねって我慢しなくて大丈夫ですよ
なんかさなんかあっちゃんの気持ちが手に取るようにもわかる。それ聞きながらあっちゃん、あつこ頑張るとか思ってるわけじゃん。
なんかそういう風に言われるとなんかこうムクムクと、あ、頑張れる気持ちが湧いてきませんか？
私多分もしそういうタイプの先生だったら、うん、いけないかも。
本当にな
んか嫌かも。
嫌かも、
うん、なんか
私もさ別にさ、うん、その先生を選んでいったわけ
じゃないけど
たまたま担当になったから、うんうん、だからこう後付けな感じがあるじゃない。
そっか、
だからなんとなくあってこうあっていう感じが。
そっか、
頑張れるかなっていうのあるよね。
なるほどね面白いサンゴさん、あっちゃんのこんな話が引き出すことができましたよ、
はい、
でもね、まあ、みんなもね、サンゴさんもね、一緒に、じゃああっちゃんも頑張るという感じですか。
一緒に頑張りましょう。
よかったです。じゃあ、サンゴ様、安心していただけましたか。
はい。
では次の悩めるお客様です。お客様ネーム、サマー、まだサマーさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あつこ様、こんにちは。
こんにちは。
この前の3連休、暑すぎて外に出る気になれず、家でゴロゴロしていたらいいことを思いつきました。
はい。冷蔵庫の掃除したら涼しそう。
もう頭がぼーっとしてたんでしょうね。それでも掃除ということで妻から OK をもらって早速始めましたが、なんと冷凍庫から一昨年ハマっていたアイスが、
はい、
霜たっぷりで出てきました。
はい。
いやー、おととし
笑いいなんと思ったのですが、これって食べられるんでしょうかね。アイスってよくわからないですよね。笑。あつこさんは冷蔵庫、冷凍庫からこんなものがな経験ありますか。
いっぱいあるよ。
いっぱいあるよ。
ありません。
ある
あるよね。
びっくりするよね。
ね、
時々ね。
ね、私もね、つい1ヶ月ぐらい前に、うん、やっぱり冷凍庫とか、あと野菜室、
うん、
野菜室に私、まあ野菜室もさ、こうなんか未知のゾーンっていう感じするじゃない。こう液体化したキュウリとかさ、そういうのも時たまあるでしょ。う
ん
う
ん
う
ん、まあ、皆さんあると思うんですよ。悲しくなった、なんか玉ねぎのあの、
そうそうそうそう、
ちゃいラップに包まれた悲しい、ね、なんか物体みたいな ね、
う
ん、
あるよね。
あるある。
そうで、私は、うん、野菜室に粉物をしまっておく傾向があり、
なるほどね、粉物を、例えばジップロックみたいな入れて、
そう、天ぷら粉とか、
確かに、
なんかお好み焼き粉とかっていうのは、昔、うん、その古くなりすぎた粉から、うん、虫さんがわらわらわらって出てきちゃった時があったから、
ちょ
っと冷蔵庫に入れてたんだけ ど、
なるほど。
そう、野菜室をこう見てみたら、うん、その粉がやっぱり今年2018年ですよね、うん、2015年とか2016年、
うん、粉ってさ使わないじゃない。
そうなのよ。
そう
だから、なんかね、お好み焼きとかさ、たこ焼きとかそんなにしょっちゅうしないから。
そうなのよ ね、その時テンション上がって買っちゃうけど。
そうなのよ ね、
ね、
ね、ありがちよ ね、そういうのをごめんなさいって、お百姓さんごめんなさいってしながらちょっとお掃除したりとか、
ね、
りあ
よね。
あとやっぱ冷凍庫ですよ ね、 の冷凍庫 の、 お魚の凍ったやつとかはどれぐらい経っても食べられるものですか。鮭とかもなんか、
いい加減にしてください
っていう感じの、こうなん
か今言ったのあっちゃんだから ね、みんな私じゃないからね。
なんかもう雪っ子みたいになって出てくることある
じゃ
ない
。あるある、
ね、
私ついさっき、これ冷凍庫じゃないんだけど、うん、やっぱり納豆 の、
うん、
賞味期限切れを発見して、うんうん、ほんの数時間前ですよ。やっぱり日にちが2週間ぐらい前だったの。
そっか、いけるんじゃない2週間だったら
って思っちゃう。で、私的にはあれ分かんないと思ったんだけど、なんかあれ誰かが、でもさ、納豆ってもともと腐ってるから大丈夫なんだよって誰かが言ってたようなのを思い出して、でもこれどうなんだろうと思って、やっぱすぐスマホでね調べたら、いけるって、
いけるんでしょ、やっぱり。
いけるって情報に書いてあったから、
うん、
さっき食べちゃった。
そう、大丈夫なものだと思う。
大丈夫だったよ、ね、今元気だよ。
そうだよね、うん、目安としてこう、ビニールをこうペリッて剥ぐじゃない、うん、それで大豆さんっていうか納豆さんに、うんうんうん、こうてんてんてんてんってなんか、
うん、
粉が吹いたみたいになってたら、
なってたよ、
なってた。私の目安はちょっと、なってたらやめとこうかなって思ったり、
本当、なんかてんてんってなんだろうって思ったけど
大丈夫大丈夫、お醤油とかね、タレとか混ぜちゃえば平気だよ。
大丈夫だよね。
大丈夫だよ、
大丈夫だった。今私確実に元気だから、
元気だからね、
大丈夫。でもなんかそれ読んだ時に、やっぱり冷蔵庫の中入ってなったらいいけど、
うん、
常温だったらやめてくださいみたいに書いてあった。
そうだよね。よくうちの母がこうお豆腐とかこう賞味期限が切れたものをこう
ちょっと食べてみて、あ、大丈夫、味が変わってないからって言っていたのを聞いて、父が味が変わってるほど立ってたら危ないよね、大変なことになるよねって言っていたのをよく思い出しますね。
そうなの ね
もう冷蔵庫はねミステリーワールドですからね、皆さんもね時折探検されてはいかがでしょうか。
そうですね、
はい、
サマーまだサマーさん、ま、あ、これも難しいね、サマーをつけるとサマーまだサマーサマー
サマー
サマー
サマー、
ね、安心していただけましたか。
はい、
ということで本日の悩めるお客様は以上になります。
やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ。あつこの、ち、夏暑いけどさ、それわかるわ、でした。
やあみんな、元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティ文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティ文芸アネモネ R では、チャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R、
いらっしゃいませ。
はい、こんにちは、のばためひとみです。
いらっしゃいませ。暑い中ようこそ。
こう始まる前にお二人のトークがあったじゃないですか。うんうん、外で聞いてたらなんか涼しげだなって思って。
本当に大丈夫？
全然大丈夫ですよ。
ハモっちゃった今ね。
だからなんかここに私入ったら暑苦しそうだなってちょっと思ったぐらい。
いやもうむしろ私たちほらね。ツッコミ不在の突っ込んでほしい、ね、
いやいやいや、でも二人でそうよね、
そうよねって
言ってるのがいい感じだなと思って
、みんなの優しさでできてる ね、
本当 ね、 ね
この番組ね、
よろしくお願いします。
お願いします。今日のゲスト、なばためひとみちゃんということで、はい、嬉しいね、
ね、
ね、
本当に。
じゃあなばちゃん、うん、喫茶店なので、
そうですね、
何か飲み物を、
はい、そうですね、私自家製ってついてると弱いので、うん、自家製のジンジャーエールを。
あ、自家製どんなジンジャーエールにする？
生姜汁ね、え、絞っちゃう。
あ、いいですね、
いいね、
ね、で蜂蜜的な、いい、作っちゃう、
作っちゃう。
はい、 ありがとうございます。生姜のいいね、苦味が出てますね。
はい、なぶちゃんは喫茶店とかよく行きますか？
行きます行きます。今日もちょっと早く来すぎちゃって、うんうん、あ、そうだ、1時間も早く来ちゃったと思って、さっきまで喫茶店で
そうだね、そこでは何食べてたの、飲んでたの？
あのケーキセットを頼んで、
ケーキ好き、ケーキ、
それがあんま食べないんです基本的に。でもああいうこういう時に喫茶店に行くと、うん、食べたくなる感じです。家じゃでも全然食べないです。
そっかそっか、
でそうだよね、やっぱケーキね、喫茶店に来たら、うん、
ケーキだよね。
なんかセットってなってるといい感じ、なんか、ね、食べたくなるみたいな。
単品よりもなんかお得感もあるし、
ね、そうなんだよね、
微妙に ね、そんなのばちゃんに、
はい、ということで、ね、のばちゃん、ね、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。
や、ごめんね、急にワンオクターブ下げた。
すごい急にハモついていけないかなと思って。
ちょっと高すぎるね。ありがとうございます。びっくりした。
今日のゲスト、生田目ひとみさんは8月3日が
4日です。
ごめんなさい、8月4日がお誕生日ということで、はい、この配信が8月3日。
そうなんですね。
そうなの、
はい、あ、すいません、ありがとうございます。そんな、
よっかちゃんが買ってきてくれました。
ありがとうございます。
間違っちゃった、
うちの喫茶店のもので
自家製です。
自家製のケーキが出てきましたね。わあ、ありがとうございます。やだ、嬉しい、ね、
このじゃあケーキをのばちゃん、見た目説明していただいていいですか。
はい、見た目タルトの上に桃がたくさん乗ってまして、でジュレっぽいもの、これも桃のジュレなのかな。
そうかも。
とクリームが、いやすごい夏っぽい。
みんなで食べましょう、
ね、いただきましょう。
ありがとうございます。
じゃあ今回はそんなケーキもあるということで、はい、ゆっくりお話したいね。
はい、
そんなのばちゃんなんですが、うん、私もね、きっちゃんももちろんいろんな作品で共演させていただいてますけど、うんうんうん、私はやっぱり一番印象深いのはドキドキプリキュア。
あ、そうですね、
だよね。
ね、それ1年間、
はい、
一緒にね、やらせていただいて、
と敵だったんですよ。
そうそう、ね、悪者チーム、ね、自己中のマーモという役を私やらせていただいてて、ね、主人公のプリキュアに、
いや、もうでも本当に皆さんが自己中軍団でよかったなっていうぐらい、こう派手に、たあなの、私たちがどんなに力強く言っても全然跳ね返されるからなんかそれがすごく楽しくって、
もう大ボスが大塚宝珠さん で、でその配下に田中真由美さんと山地さんと私っていうね、3人がいて、
とんでもなく渋いそうすごい悪役チームですね。
そうなんです、そうなんです、
ね、面白かったね。
楽しかったです。
なんかプリキュアってほら1年間っていうのがやっぱり大きいよ ね、
普通今最近ね、やっぱりワンクールが多いから1年間一緒って楽しい、ね、
幸せでした、あの1年は。
そうなんだ、そこでじゃああっちゃんと。
そうなんですよ、
ね、仲良く。でもその前にも何か一緒だったり。
そう、その前にも韓国ドラマでシンデレラのお姉さんっていうのでね、はい、親子
で嫌なお母さんの役を
そうだったの。もう本当に絵に描いたような韓国ドラマ
でしたね。
面白いよね、韓国ドラマのあの絵に描いたよぶりってね、
ドロッドロでね、もう主人公のさ、もうね、かわいそうなっていうかね、もうお母さんシンデレラだからさ、シンデレラのお姉さんっていうぐらいだから、もう長女で、でお母さんがもうすっごいいじめるわけよ。本当にもう見ててかわいそうになるくらいいじめてたね
そうですね
そうだったんだね。
そうなんです。
で他にも、一騎当選とか、クイーンズブレードとか、
そうですね、
結構ね、
でも役としてすごく絡む役はそこまでないですよね。
そうだね、
そのプリキュアと、多分お姉さんの時はすごいがっつりだったけど、それ以外は多少はあるけど、みたいな、
そうなんだね、私と鍋ちゃんなばちゃん、
はい、まあ
ね、
きっちゃんはもっとないよ。
そうなんです、
そうか、意外な感じ、
もうずっとのばちゃんのことはね、もちろん私知ってるし、何かでチラチラ
チラチラチラチラすれ違いぐらいの勢いですよ ね
ぐらいで。
そうなのね、やっぱり一騎当選では、まあ、が一番
まだですかね、
ま、そうだね、
でもそれ以外は多分ほとんど本当すれ違いで、ね、多分お願いツインズとか、私本当に女性とでデビューしてマジもうすぐぐらいの時に。
嘘でしょ、そうだった。
もうそれも、私デビューしたのが2003年なんですけど、2003年の秋のなんだ作品のヒロインがもう春ぐらいに決まって、で全然事務所もまだ養成女性だったし、アフレコの経験がないもんだから事務所がびっくりしちゃって、
はい、いろんなとこ入れなきゃっつって、いろんなところのそこから急に女子生徒でうわーっつって言ってアフレコ経験させるっていうので、その頃多分お願いツインでも行かせていただいて。
そうだったんだ。ナバちゃんは元は劇団の、
そうです、そうです、東京乾電池っていう劇団にいて、
うん、だよね、
はい、江本さんの、
はいね、
そうですそうです、ね、
こう東京乾電池はどうだった、もう何年ぐらいいたの。
あ、でも、うん、いたのは5年6年ぐらいですね。
うん、それでどうしてあの声のきっかけっていうのは、
あの舞台って、うん、まあ、舞台がメインだったんですけど、こうお客さんってわざわざお金払って見に来てくれるもんじゃないですか、舞台って。でもそれって自分が知られてなきゃ一般の人が来なくって、でずっとやっぱバイトしながらノルマを払って知り合いを呼ぶみたいな状態がやっぱ多くって、
ね、舞台の方って皆さんね、そうやって大変
で、あ、これだったらいつまで経っても自分を見てもらうことが、普通の一般の人に見てもらうことできないし、なんとかして自分が表に出ないとお芝居見てもらえないなって思った時に、うん、でも一応その事務所が映像系のテレビとかの事務所だったんで、うん、なんか再現とか出るけど、再現 VTR とか、うん、でもそれを出たところで、はいはい、わざわざそれを見てお芝居見に来る人いないじゃないですか。
そうだね。
だからなんかなんとか名前が出る方法をつって探した時に、声優って職業を知って、で声優さんって舞台やってる方もいるし、でそれこそラジオもあるし歌やってる方もいるし、なんか自分の名前が外に出ることがもしかしたら多いかもしれないと思って、で5年その劇団5年いた時に劇団辞めて、
辞めて、
親からも、そうなんです、親からもなんかもうそろそろこんなにずっとバイトばっかしてお芝居やっててどうすんのって言われて、辞めたらって言われたから、じゃあ最後のこの1年は声優業界にちょっと行ってみようと思って、
チャレンジしようみたいな感じ。
それで劇団辞めてケンプロの養成所を受けに行ったんです。
そうだったんですね。
そうですよ、本当にケンプロの養成所のオーディションを受ける3日4日ぐらい前に劇団辞めますって言いに行って、
うわそう。でも何かこうひらめいたっていうか、これをやろうって思ったんだね。
なんかそうですね、舞台やってる時にちょっとなんだろう、声が可愛いですねとか書かれたことがあったんです、アンケートに。でそれを多分なんか勘違いして覚えてたんですよね。私声可愛いのかしらって、全然来てみたら全然違うじゃねえかって思ったけど、こっちの業界来たら。
いやいやいや、
なんかそういうのもあって、あ、声優さんっていう職業があるんだみたいな。
でもあのケンプロさんの養成所行って、うん、でもあっという間にナバちゃんもうね、うんうん、たくさんこう大きな役が、
でも確かにそれまでがずっとその不遇の時代を過ごしていたので、うん、こっちに来たらなんか水が合ってたんだなと思いました。
そっか、でもやっぱその5年間培ってきたお芝居のこう、うん、ものがこうわっと声優として花開いたんだ ね。そうでしょう ね。
そうね。いやどうなんですかね、劇団時代は本当辛かったんで、
うん、そうでしたか。でも、ね、それがあったからね、
はい、だからまあでもそれがなかったら声優としてもなんか考え方とかはやっぱお芝居の考え方はちょっと違ったかもなと思うから、
ね、基本がもうしっかりそこで培われていたからこそっていうのがありますよね。
なのかな、だといいな。
なんかこうね、私とあっちゃんとね、うん、まあね、こうやって今一緒に、私も嬉しくて、
いや嬉しいですよ、ね、本当に現場でもいっぱいお芝居したいですもん。
いやそうだよ ね、ね、そしてそんなナバちゃん、はい、7月17日に配信開始になりました文芸アネモネ R 旧作品目、私にふさわしいホテル、主人公のかよこを演じてくれました。
はい、
ありがとうございます。
いやいやいやいや、
もう本当に
収録でも感激しちゃってね。
そうなの、
本当に。
で作家のね、あのゆずきあさこさんが一緒に来てくださったので、ゆずちゃんも感激してたよね。
本当に喜んでくださってましたし、
嬉しい、そう言ってもらえるのがもう幸せ。
なんかこうナバちゃんの自然体のこうお芝居の中でこういろんな思いを表現してくれて、で最後にどんでん返しみたいのもあるじゃない。でも面白い作品だったから、やっててどんな風に思った。
いやもうあの一番初めに話もらってから、うん、結構時間が経ってたので
私が 多分ドキドキプリキュアの時だと思います。お願いねって言って頼んでて
5年ぐらい前に、もう
5年くらい経ってるね。
だからそこから、ね、すっかり、
うん、あもうきっとこんなに時も経ってるし、もしかしたらそれからしばらくお会いできてなかったので、うんうん、だからあもう他の方に頼んじゃったかもしれないなって思いながら過ごしてたら、急に話が来てはっと思って
もうね制作がね難航してたね。
あのそうなのよ、いろいろあってね、
いろいろあってね、うん、なんかそのあのこの私にふさわしいホテルの前にあの配信した作品が子供おばさんって大塚明夫さんに読んでいただいた作品から約3年くらい間が空いてしまってるので、そうなんですよ、ちょっといろいろありましたね、うんうん、
だから、ねね、嬉しかったね、私たちもね
再会久しぶり あの収録だったし、でまた今回は一人の語りというよりはこう3人の山寺さんと浪川さんとなばちゃんという3人のね方々に掛け合いをしていただいたりとか、ちょっとオーディオドラマ風にできたじゃない、
う
ん、だからもうそれがすごく嬉しくてね、楽しくてね。
ちょっと3人あの皆さん別撮りスケジュールも合わなかったので、うんうん、あの別撮りなところもあったんだけど、出来上がり聞いてみてどうだったの？
いや面白かったです。いや本読んだ時から面白いなと思ってたんです、うん、でこのわ、まあ、私っていう視点で始まるじゃないですか、かよこの目線から、
そうですね、
でやっぱその時点で本もらった時に結構プレッシャーを感じていて、
あそう、
そうなの、語るし、うんまあ、ナレーションの部分と会話の部分とあって、うん、ナレーションの部分がなんかどんな風にやったらいいんだろうとか、うん、すごい考えてたから、そっかそっか、聞いた時にあこんな風になって、うん、あの世界観が広がってたんだと思って、
うん、本当のばちゃんにやってもらってよかったなって、
ね
うん、思ったし、うん、あとやっぱりあの掛け合いのね、うん、あの山寺さんとの掛け合いとか、うん、浪川さんとの掛け合いのこう、うん、お芝居の部分で、あのかよこがね、うん、いろいろ弾けたりするシーンがあるんですけどやっぱそこをのばちゃんならではのこう解釈とか、うん、演技プランというか、うんうんうん、ね、劇団で5年間過ごされたなばちゃんならではの、
うん、そうなんだよね、
弾け方だったり演技だったりっていうのがすごく光ってたなと思って、
いやありがとうございます。でも本当お二人がそもそもディレクションしてる時点で緊張はすごかったんですよ
ごめんなんかね、私たち揃っちゃうとね皆さんちょっとそういう ね逆の立場だったら多分そうなんだろうなと思う、ね、私たちふわっとね、ふわっと、
ね、嬉しい、なんか見守ってくれてる感じで嬉しいんですけど、うんあそのねディレクション側にお二人がいて目の前に山寺さんがいて、そのすごい状況の中
そうだった ね,
だよね、
そうかそうかだよね、山寺さんと同じ日だったね、
そうなんです、ね、掛け合いのとこだけ
撮
らせてもらって、
うんうんね、あとちょっとねナレーション部分は時間差でね、うん、別だったりとかもあったけど ねそうか
でも本当面白かったし、うん、あの浪川くんの遠藤が、うんうんなんか自分が想像してたものよりも嫌なやつだったみ
たいな面白いでも
そっかそっか先にね、大ちゃんはちょっと一足先に収録されてて、
て
だ
から面白かったね、
これはあの柚木麻子さんってすごく今をときめく作家さんで、うん、直木賞の候補とかにも何回も上がられてる作家さんなんですけど、ね、この割と私にふさわしいホテルっていうのは初期の作品、デビューされてまだそんなに経ってない頃の作品で、うん、でこれがちょっとこう暴露本的な内容じゃないですか、うん、自分が作家で、うん、で大御所の作家さんがいて編集担当さんがいてっていう、うん、でその、 あの私にふさわしいホテルが入ったあの他の作品も収蔵された単行本っていうのが後に、うん出されるんですけど、それの帯が柚木直木賞を諦めたってよっていう帯がついてるぐらいちょっと暴露本チックなね、それぞれ柚木ちゃんに聞くとそれぞれにモデルがいるっていう、
ね、そうなんだよね、
話を後からね聞いたりとかもしてたのでね、とても面白い仕上がりになって、ね、
読んだり聞きながら聞きながら、あこの人はこの人のイメージ、この作家さんのイメージとかも面白いかもしれないしね、そうなんだね、はい、まあ私たちね、その
収録の時に、うん、台本とともにコミケで販売したお姉ちゃんと少佐の CD もお渡しさせていただいたんですけど、
はいはい、本当にね、もうすみませんでした、ね、
いやいやでした
すごい素敵でびっくり、かっこいいと思って
大丈夫、
いや大丈夫ですよ、何言ってるんですか、
あのナバちゃんはコスプレとかどうですか
私ですか、
うん、あの好きとかあのどういう思いがありますか
いや二人ほど綺麗で可愛かったらそれは来ますけど、
そんなこと、ナバちゃんね、 いつもほらすっぴん状態で
本当
なのにこれだけ可愛いんだよ、
違います違います、
もう私たち頑張らないと、あ私はね頑張らないと、
いやいや何言ってんだよ、
私たちたち、
いやそんなもうあちゃんそのまま美しい、
こうやって褒め合っていつも、
そうなの、
いやいや
二人でね、
いやナバちゃん何でも着こなせるし、
あでも私あのコスプレが基本的に事務所的に、うん、私は、うん、特に私は可愛い格好は NG ってマネージャーが言ってるの聞いて、私可愛い格好しちゃいけないんだって
嘘、
なんでだろう、
本当だ、
唯一事務所のマネージャー的に OK が出たのが、うんうん、ぐるぐるメガネをかけてこう頭鉢巻きしてシャツをインするオタクの女の子はいいよって言われて、それは全然 OK だからって言われて、はいそのコスプレはしたことあります、
面白系はじゃあ OK なのかな、
生ためは可愛いとか無理ですって言ってるのを聞いて、いやいやいや無理なのって
そんなことないと思うけど、きっとほらやっぱり演劇畑から来てるっていう、そのこう幅の広いね、その演技が買われていろんなことができるっていうのを組まれてるんじゃないかなと思う、
いやいやいや、
ね、
そういう扱いなんですよ、
ね、いやいやいや、もうでも楽しい、その姿を見てみたい ね、 そんな奈々ちゃんのね、
ぜひぜひ、ね、
はい、ということで、あっという間に閉店のお時間になってしまいました。
すいません。
ナバちゃんにはまた次回もお越しいただきたいと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。
次回は作品について掘り下げて伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとですね、こちら普通お便りいただいておりますので、はい、ご紹介したいと思います、はい、お客様ネームアジサイの風鈴さんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、きみおちゃん、こんにちは。
こんにちは。
夏真っ盛りで暑いです ね、
ね、
僕は大阪に住んでおり、6月18日7時58分に発生した大阪北部の地震に遭い、家の中のものが揺れて倒れて、幼少期の阪神淡路の震災以来の大きい地震は初めてで恐怖を感じました。高槻、枚方、茨城の一部で水道、ガスなどのライフラインは止まり、大阪市内もかなり混乱しておりました。僕の住んでいる地域はガスは止まりましたが、電気、水道は使えたので助かりました、うん、地震からの翌日はあつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃんの過去の楽しいトークを聞き勇気をもらってます。震災から5日経ち、ガスもようやく普及し使えるようになり、なんとか日常に戻りつつあります。熊本や東北の方々、多方面から来ていただいたボランティアの方々も、ガス、水道などの復旧作業、さまざまな支援をしていただいて本当にありがとうございます、というメールをいただいております。
そうですね、
そうですね、もう2ヶ月前になりますけれども、
ごめんなさいね、メールももう少し前にねいただいたんですけど、ちょっとあのタイミングがね遅くなってしまいましたが、ね、地震とかと大雨の被害も、
ね、そうですね、今年は
ありましたから ね、
すごかったですね。
もう私たちこうニュースでね、こうそういうのを聞いたり見たりしながら、はい、ね、何かもこう無力というか
本当に、
ね、できることがとても少なくて、こうもちろんそれぞれね、はい、募金であったり、はい、あとあの自分で自らね、はい、あのボランティアに行かれる方とかを見ると、
ね、
もう本当にもう心からこう、ね、頑張ってくださいという気持ちで、ね、私たち大したできないことはできないんですが、ね、 本当に皆さんが元気にね、はい、生活できることをいつもね願っていますので、はい、
そうですね、
そういう中でもねポッドキャストを聞いてくださったりして、ね、
はい、過去の楽しいトークを聞き勇気をもらってますということで、あじさいの風鈴さんは聞いていただいてるみたいなので、
私たちこそね本当そういうことで勇気をもらったり力をいただいたりしていますのでね、うん、皆さんも一緒に ね頑張っていけたらいいかなと思います ね、
そうだね、はい、あじさいの風鈴さんありがとうございました。
ありがとうございます。さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬丸先生の単行本不在、宮城彩子先生の文庫版帝国の女、吉川トリコ先生の文庫版マリー・アントワネットの日記ローズとマリー・アントワネットの日記ブルーが現在販売中です。ぜひ書店でチェックしてみてください。
そしてここで敦子のプチ情報。
プチ情報
はい、アネモネの先生方についてのお話なんですけれども、
はい、はい、
今回9作品目が配信になったということで、アネモネもね、
はい、
残り1作品に、
そうですね、
なりましたよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ、
ね、朗読をするっていう形ではあと1作品、
ね、そうなんですよね、うん、はい、でその残りの1作というのが山内真理子先生のアメリカ人とリセーヌヌという作品が残っているわけなんですけど、ものすごい問題作
面白いし、あの面白い、ちょっと
あっていうちょっとびっくりするような、
はい、はい、
ちょっとなかなかこう、ね、放送では言えない言葉もいっぱい出てきちゃいますようなう、ね、まあ、とてもあの面白い作品なんですが、はい、山内先生って実はあの新潮社さんのこの R18 文学賞というので受賞されてからしばらくデビューまで間が空いてらして、
そうなんだよ ね、
そうなんね、
とても不遇な時代を、
ね、そうなんですよ、過ごされてい て、ね、てでそのデビューまでの間に、うん、書かれたのがこのアメリカ人とリセーヌで、それがアネモネの文庫本として本になっているわけなんですよね、はい、でこのアメリカ人とリセーヌを含む、マリコフのデビュー作の単行本、はい、ここは退屈迎えに来てという作品があるんですけど、
はい、
この作品が今年なんと映画化されるということになっています。ね、
もう本当にアネモネ R の先生方皆さんすごい勢いで、ね、
テレビドラマになったり映画化されたりね、すごい勢いですよね。
素晴らしい、
素晴らしいですね、はい、この映画の情報についてはまた後ほどじっくりとお届けしたいと思いますのでお楽しみになさってください。
はい、はい、
次回の純喫茶アネモネ R の配信日は8月17日です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子とアルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。